江戸川乱歩作、人出なしの恋。一、角野、ご存知でいらっしゃいましょう。10年以前に亡くなった千の夫なのでございます。こんなに月日が経ちますと、角野と口に出して言ってみましても、一向人様のようで、あの出来事にしましても、なんだかこう夢ではなかったかしらなんて思われるほどでございます。角野家へ私がお嫁入りをしましたのはどうしたご縁からでございましたかしら。申すまでもなく、お嫁入り前にお互いに好き合っていたなんて、そんなみだらなのではなく、仲人が母を説きつけて、母がまた私に申し聞かせて、それをおぼこ娘の私はどう否やが申せましょう。お決まりでございますわ。畳にのの字を書きながら、ついうなずいてしまったのでございます。でも、あの人が私の夫になる方かと思いますと、狭い町のことで、それに先方も相当の家柄なものですから、顔くらいは見知っていましたけれど、噂によれば、なんとなく気難しい方のようだがとか、あんな綺麗な方のことだから、ええ、ご承知かもしれませんが、角野というのは、それはそれはすごいような美男子で、いいえ、おのろけではございません。美しいと言いますうちにも、病心なせいもあったのでございましょう。どこやら陰気で、青白く透き通るような、ですから一層水際だった殿御ぶりだったのでございますが、それがただ美しい以上に何かこうすごい感じを与えたのでございます。そのように綺麗な方のことですから、きっと他に美しい娘さんもおありでしょうし、もしそうでないとしましても、私のようなこのおたふくが、どうまあ一生かわいがってもらえよう、などと、いろいろ取り越し苦労もしますれば、したがって、お友達だとか召使いなどの、その方の噂話にも聞き耳を立てるといった調子なのでございます。そんな風にして、だんだん漏れ聞いたところを寄せ集めてみますと、心配をしていた一方のみだらな噂などはこれっぱかりもない代わりには、もう一つの気難し屋の方は、どうして一通りでないことが分かってきたのでございます。いわば変人とでも申すのでございましょう。お友達なども少なく、多くはうちの中に引っ込みがちで、それに一番いけないのは、女嫌いという噂すらあったのでございます。それも遊びのお付き合いをなさらぬためのそんな噂なら別状はないのですけれど、本当の女嫌いらしく、私との縁談にしましてからがもともと親御さんたちのお考えで、仲人に立った方は私の方よりは、かえって先方のご本人を説き伏せるのに骨が折れたほどだと申すのでございます。もっとも、そんなはっきりした噂を聞いたわけではなく、誰かがちょっと口を滑らせたのから、私がお嫁入りの前の娘の敏感で一人合点をしていたのかもしれません。いいえ、いざお嫁入りをしてあんな目に遭いますまでは、本当に私の一人合点に過ぎないのだと、強いてもそんな風に、こちらに都合の良いように、気休めを考えていたことでございます。これでいくらか、うぬぼれもあったのでございますわね。あの時分の娘娘した気持ちを思い出しますと、我ながら可愛らしいようでございます。一方ではそんな不安を感じながら、でも、隣町の呉服屋へ衣装の見立てに参ったり、それをうち中の手で裁縫したり、 道具類だとか細々した手回りの品々を用意したり、その中へ先方からは立派な結納が届く。お友達にはお祝いの言葉やら羨望の言葉やら、誰かに会えば冷やかされるのが慣れっこになってしまって、それがまた恥ずかしいほど嬉しくて、うち中に満ち満ちた華やかな空気が、十九の娘をもう有頂天にしてしまったのでございます。一つは、どのような変人であろうが、気難し屋さんであろうが、今申す水際だったとのごぶりに、私はすっかり見せられていたのでもございましょう。それにまた、そんな性質の方に限って、情が細やかなのではないか。私なら私一人を守って、すべての愛情という愛情を私一人に注ぎ尽くして、可愛がってくださるのではないか、などと。私はまあなんてお人よしにできていたのでございましょう。そんなふうに思っても見るのでございました。はじめの間は遠い先のことのように指折り数えていた日取りが、夢の間に近づいて、近づくに従って甘い空想がずっと現実的な恐れに変わった。いざ当日、ご婚礼の行列が門前に勢ぞろいをいたします。その行列がまた、自慢に申すのではありませんが、十いくつりの、私の町にしてはとびきり立派なものでしたが、それの中に挟まって車に乗るときの心持ちというものは、どなたも味わいなさることでしょうけれど、本当にもう気が遠くなるようでございましたっけ。まるで図書の羊でございますわね。精神的に恐ろしいばかりでなく、もう身内がズキズキ痛むような。それはもう何と申してよろしいのやら。二。何がどうなったのですか、ともかくも、夢中でご婚礼を済ませて一日二日は、夜さえ眠ったのやら眠らなかったのやら、姑がどのような方なのか、召使いたちが幾人いるか、挨拶もし挨拶されていながらも、まるで頭に残っていないというありさまなのでございます。すると、もう里帰り、夫と車を並べて、夫の後ろ姿を眺めながら走っていても、それが夢なのかうつつなのか。まあ、私はこんなことばかりおしゃべりしていまして、ごめんくださいまし。肝心のお話がどこかへ行ってしまいますわね。そうして、ご婚礼のごたごたが一段落つきますと、案じるよりは産むが安いと申しますか。角野は噂ほどの変人というでもなく、かえって世間並みよりは物柔らかで、私などにもそれは優しくしてくれるのでございます。私はほっと安心いたしますと、今までの苦痛に近い緊張がすっかりほぐれてしまいまして、人生というものはこんなにも幸福なものであったのかしら。なんて思うようになってまいったのでございます。それに、姑、お二人とも、お嫁入り前に母親が心づけてくれましたことなど、まるで無駄に思われたほど良いお方ですし、他には、角野は独り子だものですから、小舅となどもなく、かえって気抜けのするくらい、お嫁さんなんて気苦労のいらぬものだと思われたのでございました。角野の男ぶりは、いいえ、そうじゃございませんのよ。これがやっぱりお話のうちなのでございますわ。そうして一緒に暮らすようになってみますと、遠くから垣間見ていたのと違って、私にとっては生まれて初めてのこの世にたった一人の方なのですもの。それは当たり前でございましょうけれど、日が経つにつれて、 だんだん立ち勝って見え、その水際だった男ぶりが類いなきものに思われ始めたのでございます。いいえ、お顔がきれいだとかそんなことばかりではありません。恋なんてなんと不思議なものでございましょう。角野の世間並みを外れたところが、変人というほどではなくても、なんとやら憂鬱で、しょっちゅう一途にものを思い続けているような、しんねりむっつりとした。それで、器量はと申せば、今言う透き通るような美男子なのでございますよ。それがもう、言うに言われぬ魅力となって、十九の小娘を散々に責めさいなんだのでございます。本当に世界が一変したのでございます。二親のもとで育てられていた十九年を現実世界に例えますなら、ご婚礼の後の、それが不幸にもたった半年ばかりの間ではありましたけれど、その間はまるで夢の世界かおとぎ話の世界に住んでいる気持ちでございました。大げさに申しますれば、浦島太郎が乙姫様のご寵愛を受けたという竜宮世界、あれでございますわ。今から考えますと、その時分の私は本当に浦島太郎のように幸福だったのでございますわ。世間ではお嫁入りは辛いものとなっていますのに、私のはまるで正反対ですわね。いいえ、そう申すよりは、その辛いところまで行かぬうちに、あの恐ろしい破綻が参ったという方が当たっているのかもしれませんけれど。その半年の間をどのようにして暮らしましたことやら、ただもう楽しかったと申すほかに、ごまごましたことなど忘れてもおりますし、それにこのお話には大して関係のないことですから、おのろけめいた思い出話はよしにいたしましょうけれど、角野が私をかわいがってくれましたことは、それはもう世間のどのような女房思いのご亭主でも、とても真似もできないほどでございました。無論私は、それをただただありがたいことに思って、いわば陶酔してしまって、何の疑いを抱く余裕もなかったのでございますが、この角野が私を可愛がりすぎたということには、後になって考えますと、実に恐ろしい意味があったのでございます。と言って、何も可愛がりすぎたのが破綻のもとだと申すわけではありません。あの人は、真心を込めて私を可愛がろうと努力していたに過ぎないのでございます。それが決して、騙してやろうというような心持ちではなかったのですから。あの人が努力すればするほど、私はそれを真に受けて、真から頼っていく。身も心も投げ出して、すがりついていく、というわけでございました。では、なぜ、あの人がそんな努力をしましたか。もっとも、これらのことは、ずっとずっと後になってやっと気づいたのではありますけれど、それには実に恐ろしい理由があったのでございます。3。変だなと気がついたのは、ご婚礼からちょうど半年ほど経った時分でございました。今から思えば、あの時、角野の力が、私を可愛がろうとする努力が、痛ましくも突き果ててしまったものに相違ありません。その隙に乗じて、もう一つの魅力が、ぐんぐんとあの人をそちらの方へ引っ張り出したのでございましょう。男の愛というものがどのようなものであるか、小娘の私が知ろうはずはありません。角野のような愛し方こそ、すべての男の、いいえ、どの男にも勝った愛し方に相違ないと、長い間信じきっていたのでございます。ところが、これほど信じきっていた私でも、やがて、 少しずつ少しずつ、角野の愛に何とやら偽りの分子を含むことを感づき始めないではいられませんでした。そのエクスタシーは形の上に過ぎなくて、心では何か遥かなものを追っている、妙に冷たい空虚を感じたのでございます。私を眺める愛部の眼差しの奥には、もう一つの冷たい目が遠くの方を凝視しているのでございます。愛の言葉をささやいてくれますあの人の声音すら、なんとやらうつろで、機械仕掛けの声のようにも思われるのでございます。でも、まさかその愛情が最初からすべて偽りであったなどとは、当時の私には思いも及ばぬことでした。これはきっとあの人の愛が私から離れてどこかの人に移り始めた印ではあるまいか。そんなふうに疑ってみるのがやっとだったのでございます。疑いというものの癖として、一度そうして兆しが現れますと、ちょうど夕立雲が広がる時のような恐ろしい速さでもって、相手の一挙一動、どんな微細な点までも、それが私の心いっぱいに、深い深い疑惑の雲となって群がり立つのでございます。あの時のお言葉の裏には、とこういう意味を含んでいたに相違ない。いつやらのご不在は、あれは一体どこへいらしったのであろう。こんなこともあった、あんなこともあったと、疑い出しますと再現がなく、よく申す、足の下の地面が突然なくなって、そこへ大きな真っ暗な空洞が開けて、果て知れぬ地獄へ吸い込まれていく感じなのでございます。ところが、それほどの疑惑にもかかわらず、私は何一つ疑い以上のはっきりしたものをつかむことはできないのでございました。角野が家を開けると申しましても、ごくわずかの間で、それが大抵は行き先が知れているのですし、日記帳だとか手紙類、写真までもこっそり調べてみましても、あの人の心持ちを確かめうるような跡は少しも見つかりはしないのでございます。ひょっとしたら娘心の浅はかにも根もないことを疑って無駄な苦労を求めているのではないかしら。幾度かそんなふうに反省してみましても、一度根を張った疑惑はどう解こうすべもなく。ともすれば、私の存在をさえ忘れ果てた形で、ぼんやりと一つところを見つめて、物思いにふけっているあの人の姿を見るにつけ、やっぱり何かあるに相違ない。きっときっとそれに決まっている。では、もしや、あれではないのかしら。と言いますのは、角野は先から申しますように、非常に憂鬱な立ちだものですから、自然引っ込み思案で、一間に閉じこもって本を読んでいるような時間が多く、それも書斎では気が散っていけないと思うし、裏に立っていました土蔵の2階へ上がって、幸いそこに先祖から伝わった古い書物がたくさん積んでありましたので、薄暗いところで夜などは昔ながらのぼんぼりを灯して、一人ぼっちで初見をするのが、あの人のもっと若い自分からの一つの楽しみになっていたのでございます。それが、私が参ってから半年ばかりというものは、忘れたように土蔵のそばへ足踏みもしなくなっていたのが、ついその頃になって、またしてもしげしげと土蔵へ入るようになって参ったのでございます。この事柄に何か意味がありはしないか。私はふとそこへ気がついたのでございました。4. 土蔵の2階で初見をするというのは、少し風変わりと申せ、別段咎むべきことでもなく、何の怪しいわけもない、と、一応はそう思うのですけれど、また考え直せば、 私としましてはできるだけ気を配って角野の一挙一動を監視もし、あの人の持ち物なども調べましたのに、何の変わったところもなく、それで一方ではあの抜け殻の愛情、うつろの目、そして時には私の存在をすら忘れたかと見える物思いでございましょう。もう蔵の二階を疑いでもするほかには何の手立ても残っていないのでございます。それに妙なのは、あの人が蔵へ行きますのが決まって夜更けなことで、時には隣に寝ています私の寝息を伺うようにして、こっそりと床の中を抜け出して、お小用にでもいらっしゃったのかと思っていますと、そのまま長い間帰っていらっしゃらない。縁側に出てみれば、土蔵の窓からぼんやりと明かりがついているのでございます。なんとなくすごいような、言うに言われない感じに打たれることがしばしばなのでございます。土蔵だけは、お嫁入りの当時、一回り中を見せてもらいましたのと、時効の変わり目に一二度入ったばかりで、たとえそこへ角野が閉じこもっていましても、まさか蔵の中に私をうとうとしくする原因が潜んでいようとも考えられませんので、別段後をつけてみたこともなく、したがって蔵の二階だけがこれまで私の監視を逃れていたのでございますが、それをすら今は疑いの目を持って見なければならなくなったのでございます。お嫁入りをしましたのが春の半ば。夫に疑いを抱き始めましたのが、その秋のちょうど明月時分でございました。今でも不思議に覚えていますのは、角野が縁側に向こう向きにうずくまって、青白い月光に現れながら、長い間じっと物思いにふけていた、あの後ろ姿。それを見て、どういうわけか妙に胸を打たれましたのが、あの疑惑のきっかけになったのでございます。それからやがてその疑いが深まっていき、ついには浅ましくも角野の後をつけて土蔵の中へ入るまでになったのが、その秋の終わりのことでございました。なんという儚い縁でありましょう。あのようにも私を有頂天にさせた夫の深い愛情が、千にも申す通り、それは決して本当の愛情ではなかったのですけれど、たった半年の間に冷めてしまって、私は今度は玉手箱を開けた浦島太郎のように、生まれて初めての陶酔郷からはっと目覚めると、そこには恐ろしい疑惑と嫉妬の無限地獄が口を開いて待っていたのでございます。でも、最初は土蔵の中が怪しいなどとはっきり考えていたわけではなく、疑惑に責められるまま、たった一人の時の夫の姿を垣間見て、できるならば迷いを晴らしたい。どうかそこに私を安心させるようなものがあってくれますようにと祈りながら、一方ではそのような泥棒じみた行いが恐ろしく、と言って、一度思い立ったことを今さら中止するのはどうにも心残りなままに、ある晩のこと、合わせ一枚ではもう肌寒いくらいで、この頃まで庭に泣きしきっていました秋の虫どももいつか声を潜め、それにちょうど闇夜で、庭下駄で土蔵への道々空を眺めますと、星はきれいでしたけれど、それが非常に遠く感じられ、不思議と物寂しい晩のことでありましたが、私はとうとう土蔵へ忍び込んで、そこの二階にいるはずの夫の隙見を企てたのでございます。もう母屋では、ご両親をはじめ、召使いたちもとっくに床についておりました。田舎町の広い屋敷のことでございますから、まだ十時ごろというのにしんと静まり返って、 蔵まで参りますのに、真っ暗な茂みを通るのが怖いようでございました。その道がまた、お天気でもじめじめしたような地面で、茂みの中には大きなガマが住んでいて、ぐるるる、ぐるるるっと嫌な鳴き声さえ立てるのでございましょう。それをやっと辛抱して、蔵の中へたどり着いても、そこも同じように真っ暗で、小脳のほのかな香りに混じって、冷たいカビ臭い蔵特有の一種の匂いが、ぞーっと身を包むのでございます。もし心の中に嫉妬の火が燃えていなかったら、十九の小娘にどうまああのような真似ができましょう。本当に恋ほど恐ろしいものはございませんわね。闇の中を手探りで二階への階段まで近づき、そっと上を覗いてみますと、暗いのも通り、はしご段を登ったところの落とし戸がぴったり閉まっているのでございます。私は息を殺して一段一段と音のせぬように注意しながら、やっとのことではしごの上まで登り、そっと落とし戸を押し試みてみましたが、角野の用心深いことには、上から締まりをして開かぬようになっているではございませんか。ただ御本を読むのなら、何も上まで下ろさなくてもと、そんなちょっとしたことまでが気がかりの種になるのでございます。どうしようかしら。ここを叩いて開けていただこうかしら。いやいや、この夜更けにそんなことをしたなら、はしたない心の内を見透かされ、なおさら疎んじられはしないかしら。でも、このような蛇の生殺しのような状態がいつまでも続くのだったら、とても私には耐えられない。いっそ思い切ってここを開けていただいて、母屋から離れた蔵の中を幸いに、今夜こそ日頃の疑いを夫の前にさらけ出して、あの人の本当の心持ちを聞いてみようかしら、などと、とつおいつ思い惑って、落とし戸の下に佇んでいましたとき、ちょうどそのとき、実に恐ろしいことが起こったのでございます。五。その晩、どうして私が蔵の中へなど参ったのでございましょう。夜更けに蔵の二階で何事のあろうはずもないことは、常識で考えてもわかりそうなものですのに、本当にバカバカしいような疑心暗鬼からついそこへ参ったというのは、理屈では説明のできない何かの感応があったのでございましょうか。俗に言う虫の知らせでもあったのでございましょうか。この世には時々常識では判断のつかないような意外なことが起こるものでございます。その時私は、蔵の二階から、ひそひそ話の声を、それも男女二人の話し声を漏れ聞いたのでございました。男の声は言うまでもなく角野のでしたが、相手の女は一体全体何者でございましょうか。まさかまさかと思っていました私の疑いがあまりに明らかな事実となって現れたのを見ますと、よなれぬ小娘の私は、ただもうはっとして、腹立たしいよりは恐ろしく、恐ろしさと身もよもあらぬ悲しさに、わっと泣き出したいのをわずかに食いしめて、怒りのように身をおののかせながら、でも、そんなでいて、やっぱり上の話し声に聞き耳を立てないではいられなかったのでございます。このような仰せを続けていては、私、あなたの奥様にすみませんわね。細々とした女の声は、それがあまりに低いために、ほとんど聞き取れぬほどでありましたが、聞こえぬところは想像で補って、やっと意味を取ることができたのでございます。 声の調子で察しますと、女は私よりは三つ四つ年笠で、しかし、私のようにこんな太っちょではなく、ほっそりとした、ちょうど泉鏡花さんの小説に出てくるような、夢のように美しい方に違いないのでございます。私もそれを思わぬではないが、と、角野の声が言うのでございます。いつも言って聞かせる通り、私はもうできるだけのことをして、あの鏡子を愛しようと努めたのだけれど、悲しいことにはそれがやっぱりダメなのだ。若い時から馴染みを重ねたお前のことが、どう思い返しても思い返しても、私には諦めかねるのだ。鏡子にはお詫びのしようもないほどすまぬことだけれど、すまないすまないと思いながら、やっぱり私はこうして、夜ごとにお前の顔を見ないではいられぬのだ。どうか私の切ない心の内を察しておくれ。角野の声ははっきりと、妙に霧工場にセリフめいて、私の心に食い入るように響いてくるのでございます。うれしゅうございます。あなたのような美しい方に、あのご立派な奥様を差し置いて、それほどに思っていただくとは、私はまあ何という過報者でしょう。うれしゅうございますわ。そして、極度に鋭敏になった私の耳は、女が角野の膝にでも持たれたらしい気配を感じるのでございます。まあ、ご想像なすってもくださいませ。私のその時の心持ちがどのようでございましたか。もし今の年でしたら、何の構うことがあるものですか。いきなり戸を叩き割ってでも、二人のそばへ駆け込んで、恨みつらみのありたけを並べもしたでしょうけれど、何を申すにも、まだ小娘の当時では、とてもそのような勇気が出るものではございません。こみ上げてくる悲しさを、たもとの端でじっと押さえて、おろおろとその場を立ち去りもえせず、死ぬる思いを続けたことでございます。やがて、はっと気がつきますと、はたはたと板の間を歩く音がして、誰かが落とし戸の方へ近づいてまいるのでございます。今ここで顔を合わせては、私にしましても、また先方にしましても、あんまり恥ずかしいことですから、私は急いではしご段を降りると、蔵の外へ出て、そのあたりの暗闇へそっと身を潜め、一つには、そうして女目の顔をよく見覚えてやりましょうと、恨みに燃える目を見張ったのでございます。ガタガタと落とし戸を開く音がして、パッと明かりがさし、ぼんぼりを片手に、それでも足音を忍ばせて降りてきましたのは、孫を刀なき私の夫。その後に続くやつめと、息巻いて待てど暮らせど、もうあの人は、蔵の大戸をガラガラと閉めて、私の隠れている前を通り過ぎ、庭桁の音が遠ざかっていったのに、女は降りてくる気配もないのでございます。蔵のことゆえ一方口で、窓はあっても皆金網で張り詰めてありますので、他に出口はないはず。それがこんなに待っても戸の開く気配も見えぬのは、あまりといえば不思議なことでございます。第一、角野がそんな大切な女を一人後に残して立ち去るわけもありません。これはもしや、長い間の企みで、蔵のどこかに秘密な抜け穴でもこしらえてあるのではなかろうか。そう思えば、真っ暗な穴の中を恋に狂った女が男に会いたさ一心で、怖さも忘れ、ごそごそと張っている景色が、幻のように目に浮かび、そのかすかな物音さえも聞こえるようで、私は、にわかにそんな闇の中に一人でいるのが怖くなったのでございます。 また、夫が私のいないのを不審に思ってはと、それも気がかりなものですから、ともかくもその晩はそれだけで、母屋の方へ引き返すことにいたしました。6. それ以来、私は幾度闇夜の蔵へ忍んで参ったことでございましょう。そして、そこで、夫たちの様々の睦事を立ち聞きしては、どのように身も世もあらぬ思いをいたしたことでございましょう。その度ごとに、どうかして相手の女を見てやりましょうといろいろに苦心をしたのですけれど、いつも最初の晩の通り、蔵から出てくるのは夫の角野だけで、女の姿なぞはちらりとも見えはしないのでございます。ある時はマッチを用意していきまして、夫が立ち去るのを見すまし、そっと蔵の2階へ上がって、マッチの光でそのあたりを探し回ったこともありましたが、どこへ隠れるいとまもないのに、女の姿はもう影もささぬのでございます。またある時は、夫の隙を伺って、昼間蔵の中へ忍び込み、隅から隅を覗き回って、もしや抜け道でもありはしないか、またひょっとして窓の金網でも破れてはしないかと、さまざまに調べてみたのですけれど、蔵の中にはネズミ一匹逃げ出す隙間も見当たらぬのでございました。なんという不思議でございましょう。それを確かめますと、私はもう、悲しさ悔しさよりも、言うに言われぬ不気味さに、思わずぞっとしないではいられませんでした。そうして、その翌晩になれば、どこから忍んで参るのか、やっぱりいつもの生めかしい囁き声が、夫との睦事を繰り返し、また幽霊のように、いずことも知れず消え去ってしまうのでございます。もしや、何かの生き霊が角野に見入っているのではないでしょうか。生来憂鬱で、どことなく普通の人と違ったところのある蛇を思わせるような角野には、それゆえにまた私はあれほどもあの人に見せられていたのかもしれません。そうした生き霊というような異形のものが見入りやすいのではありますまいか。などと考えますと、果ては角野自身が何かこう魔性のものにさえ見え出して、何とも形容のできない変な気持ちになってまいるのでございます。いっそのこと里へ帰って一部始終を話そうか、それとも角野の親御様たちにこのことをお知らせしようか。私はあまりの怖さ不気味さに、幾度かそれを決心しかけたのですけれど、でもまるで雲をつかむような怪談めいた事柄をうかつに言い出しては頭から笑われそうで、かえって恥をかくようなことがあってはならぬと、娘心にもやっとこらえて、一日二日とその決心を伸ばしていたのでございます。考えてみますと、その時分から、私は随分気管棒でもあったのでございますわね。そして、ある晩のことでございました。私はふと妙なことに気づいたのでございます。それは、蔵の2階で角野たちのいつもの仰せが済みまして、角野がいざ2階を降りるというときに、パタンと軽く何かの蓋の閉まる音がして、それから、カチカチと城前でも下ろすらしい気配がしたのでございます。よく考えてみれば、この物音はごくかすかではありましたが、いつの晩にも必ず聞いたように思われるのでございます。蔵の2階でそのような音を立てるものは、そこにいくつも並んでいます長持ちの他にはありません。さては、相手の女は、長持ちの中に隠れているのではないかしら。生きた人間なれば食事も取らなければならず、第一、息苦しい長持ちの中に そんな長い間忍んでいられよう道理はないはずですけれど、なぜか私にはそれがもう間違いのない事実のように思われてくるのでございます。そこへ気がつきますと、もうじっとしてはいられません。どうかして長持ちの鍵を盗み出して、長持ちの蓋を開けて、相手の女目を見てやらないでは気が済まぬのでございます。なあに、いざとなったら、食いついてでも引っかいてでも、あんな女に負けてなるものか。もうその女が長持ちの中に隠れていると決まりでもしたように、私は歯ぎしりを噛んで夜の明けるのを待ったものでございます。その翌日、角野の手文庫から鍵を盗み出すことは案外やすやすと成功いたしました。その時分には、私はもうまるで夢中ではありましたけれど、それでも19の小娘にしましては身に余る大仕事でございました。それまでとても眠られぬ夜が続き、さぞかし顔色も青ざめ、体も痩せ細っていたことでありましょう。幸いご両親とは離れた部屋にお寄付ししていましたのと、夫の角野はあの人自身のことで夢中になっていましたのとで、その半月ばかりの間を怪しまれもせず過ごすことができたのでございます。さて、鍵を持って、昼間でも薄暗い冷たい土の匂いのする土蔵の中へ忍び込んだ時の気持ち。それがまあどんなでございましたか。よくまああのような真似ができたものだと、今思えば一層不思議な気もするのでございます。ところが、鍵を盗み出す前でしたか、それとも蔵の2階へ上がりながらでありましたか、知事に乱れる心の内で、私はふと滑稽なことを考えたものでございます。どうでもよいことではありますけれど、ついでに申し上げておきましょうか。それは、先日からのあの話し声は、もしや角野が一人で声色を使っていたのではないか、という疑いでございました。まるで落とし話のような想像ではありますが、例えば小説を書きますためとか、お芝居を演じますためとかに、人に聞こえない蔵の2階で、そっとセリフのやりとりを稽古していらしったのではあるまいか。そして、長持ちの中には、女なぞではなくて、ひょっとしたら芝居の衣装でも隠してあるのではないか、という、途方もない疑いでございました。ほほほほ、私はもうのぼせ上がっていたのでございますわね。意識が混乱して、ふとそのような我が身に都合のよい妄想が浮かび上がるほど、それほど私の頭は乱れきっていたのでございます。なぜと申して、あの六つごとの意味を考えましても、そのようなバカバカしい声色を使う人がどこの世界にあるものでございますか。7。角野家は町でも知られた旧家だものですから、蔵の2階には先祖以来の様々の古めかしい品々がまるで骨董屋の店先のように並んでいるのでございます。三方の壁には今申す二塗りの長持ちがずらりと並び、一方の隅には昔風の縦に長い本箱が5つ6つ、その上には本箱に入りきらぬ木拍子青拍子が虫の食った背中を見せて埃まみれに積み重ねてあります。棚の上には古びた軸物の箱だとか大きな門のついた両掛け、つづらの類、古めかしい陶器類、それらに混じって異様に目を引きますのは、お歯黒の道具だという巨大なお椀のような塗り物、塗りだらい。それには皆年数が経って赤くなってはいますけれど、いちいち金紋が蒔絵になっているのでございます。 それから一番不気味なのは、階段を上がったすぐのところに、まるで生きた人間のように鎧びつの上に腰掛けている二つの飾り具足。一つは黒糸おどしのいかめしいので、もう一つは、あれが火おどしと申すのでしょうか。黒ずんでところどころ糸が切れてはいましたけれど、それが昔は火のように燃えて、さぞかし立派なものだったのでございましょう。兜もちゃんといただいて、それに鼻から下を覆うあの恐ろしい鉄の表までも揃っているのでございます。昼でも薄暗い蔵の中でそれをじっと見ていますと、今にもコテすね当てが動き出して、ちょうど頭の上にかけてある近江の槍を取るかとも思われ、いきなりキャッと叫んで逃げ出したい気持ちさえいたすのでございます。小さな窓から金網を越して淡い秋の光がさしてはいますけれど、その窓があまりに小さいため、蔵の中は隅の方になると夜のように暗く、そこに薪絵だとか金具だとかいうものだけが、魑魅魍魎の目のように、怪しく鈍く光っているのでございます。その中であの生き霊の妄想を思い出しでもしようものなら、女の身でどうまあ辛抱ができましょう。その怖さ恐ろしさをやっとこらえて、ともかくも長持ちを開くことができましたのは、やっぱり恋というくせ者の強い力でございましょうね。まさかそんなことがと思いながら、でもなんとなく薄気味悪くて、一つ一つ長持ちの蓋を開くときには、体中から冷たいものがにじみ出し、はっと息も止まる思いでございました。ところが、その蓋を持ち上げて、まるで棺桶の中でも覗く気で、思い切ってぐっと首を入れてみますと、予期していました通り、あるいは予期に反して、どれもこれも古めかしい衣類だとか、やぐ、美しい文庫類などが入っているばかりで、何の疑わしいものも出てはこないのでございます。でも、あの決まったように聞こえてきた、蓋の閉まる音、錠前の降りる音は、一体何を意味するのでありましょう。おかしいおかしいと思いながら、ふと目に留まったのは、最後に開いた長持ちの中に、いくつかの白木の箱が積み重なっていて、その表に、ゆかしいお家流で、おひなさまだとか、五人囃子だとか、三人定子だとか書き記してある、ひな人形の箱でございました。私は、どこにも怪しい者がいないことを確かめて、いくらか安心していたのでもありましょう。その際ながら、女らしい好奇心から、ふとそれらの箱を開けてみる気になりました。一つ一つ外に取り出して、これがおひなさま、これが左近の桜、右近の橘と見ていくに従って、そこに小脳の匂いと一緒に、なんとも古めかしく物懐かしい気持ちが漂って、昔物のきめの細やかな人形の肌が、いつとなく私を夢の国へ誘っていくのでございました。私はそうしてしばらくの間はひな人形で夢中になっていましたが、やがてふと気がつきますと、長持ちの一方の側に、他のとは違って三尺以上もあるような長方形の白木の箱が、さも貴重品といった感じで置かれてあるのでございます。その表には同じくお家流で、拝領と記されてあります。何であろうとそっと取り出して、それを開いて中のものを一目見ますと、はっと何かの気に打たれて、私は、思わず顔を背けたのでございます。そしてその瞬間に、 霊感というのは、ああした場合を申すのでございましょうね。数日来の疑いが、もうすっかり解けてしまったのでございます。八。それほど私を驚かせたものが、ただ一個の人形に過ぎなかったと申せば、あなたはきっと、なんだとお笑いなさるかもしれません。ですが、それは、あなたがまだ本当の人形というものを、昔の人形師の名人が精魂を尽くしてこしらえ上げた芸術品を、ご存じないからでございます。あなたは、もしや、博物館の片隅などで、ふと古めかしい人形に出会って、そのあまりの生々しさに、何とも知れぬ戦慄をお感じなすったことはないでしょうか。それが、もし、おなご人形や稚児人形であったときには、それの持つ、この世のほかの夢のような魅力にびっくりなすったことはないでしょうか。あなたは、お土産人形と言われるものの、不思議な凄みをご存じでいらっしゃいましょうか。あるいはまた、宝石、修道の盛んでございました時分、好き者たちが、なじみの色若衆の似顔人形を刻ませて、日夜愛撫したという、あの奇怪な事実をご存じでいらっしゃいましょうか。いいえ、そのような遠いことを申さずとも、例えば、文楽の浄瑠璃人形にまつわる不思議な伝説。近代の名人、安本亀八の生き人形なぞをご承知でございましたなら、私がその時、ただ一個の人形を見て、あのように驚いた心持ちを、十分お察しくださることができると存じます。私が長持ちの中で見つけました人形は、後になって、角野のお父様にそっとお尋ねして知ったのでございますが、殿様から拝領の品とかで、安政の頃の名人形師、立木と申す人の作と申すことでございます。俗に京人形と呼ばれておりますけれど、実は浮世人形とやらいうものなそうで、身の丈三尺余り、十歳ばかりの子供の大きさで、手足も完全にでき、頭には昔風の島田を結い、昔染めの大柄友禅が着せてあるのでございます。これも後に伺ったのですけれど、それが立木という人形師の作風なのだそうで、そんな昔の出来にもかかわらず、その女子人形は不思議と近代的な顔をしているのでございます。真っ赤に充血して何かを求めているような厚みのある唇。唇の両脇で二段になった包茎。物言いたげにぱっちり開いた二重まぶた。その上に応用に微笑んでいる濃い眉。そして何よりも不思議なのは、歯舞台で紅綿を包んだようにほんのりと色づいている微妙な耳の魅力でございました。その華やかな情欲的な顔が、時代のために幾分色が褪せて、唇のほかは妙に青ざめ、手垢がついたものか、滑らかな肌がぬめぬめと汗ばんで、それゆえに、一層悩ましく、なまめかしく見えるのでございます。薄暗く、小脳臭い土蔵の中で、その人形を見ましたときには、ふっくらと格好よく膨らんだ乳のあたりが呼吸をして、今にも唇がほころびそうで、そのあまりの生々しさに、私ははっと身震いを感じたほどでありました。まあ、なんということでございましょう。私の夫は、命のない冷たい人形を恋していたのでございます。この人形の不思議な魅力を見ましては、もうその他に謎の解きようはありません。人嫌いな夫の性質、蔵の中のむつごと、長持ちの蓋の閉まる音、姿を見せぬ相手の女、 いろいろの点を考え合わせて、その女と申すのは、実はこの人形であったと解釈するほかはないのでございます。これは、後になって二三の方から伺ったことを寄せ集めて想像しているのでございますが、角野は生まれながらに夢見がちな不思議な性癖を持っていて、人間の女を恋する前に、ふとしたことから長持ちの中の人形を発見して、それの持つ強い魅力に魂を奪われてしまったのでございましょう。あの人は、ずっと最初から蔵の中で本なぞ読んではいなかったのでございます。ある方から伺いますと、人間が人形とか仏像とかに恋した試しは、昔から決して少なくはないと申します。不幸にも私の夫がそうした男で、さらに不幸なことには、その夫の家に偶然、希代の名作人形が保存されていたのでございます。人でなしの恋、この世の他の恋でございます。そのような恋をする者は、一方では生きた人間では味わうことのできない悪夢のような、あるいはまたおとぎ話のような不思議な陥落に魂をしびらせながら、しかしまた一方では、絶え間なき罪の呵責に責められて、どうかしてその地獄を逃れたいと焦りもがくのでございます。角野が私をめとったのも、無我夢中に私を愛しようと努めたのも、皆その儚い苦悶の後に過ぎぬのではございませんか。そう思えば、あの六つごとの、強固にすまぬうんぬんという言葉の意味も解けてくるのでございます。夫が人形のために女の声色を使っていたことも疑う余地はありません。ああ、私は何という月日のもとに生まれた女でございましょう。9。さて、私の懺悔話と申しますのは、実はこれから後の恐ろしい出来事についてでございます。長々とつまらないおしゃべりをしました上に、まだ続きがあるのかと、さぞうんざりなさいましょうが、いいえ、ご心配には及びません。その要点と申しますのは、ほんのわずかな時間ですっかりお話しできることなのでございますから。びっくりなすってはいけません。その恐ろしい出来事と申しますのは、実は、この私が人殺しの罪を犯したお話でございます。そのような大罪人がどうして処罰をも受けないで安穏に暮らしているかと申しますと、その人殺しは、私自身直接に手を下したわけでなく、いわば間接の罪なものですから、たとえあの時私がすべてを自白していましても、罪を受けるほどのことはなかったのでございます。とはいえ、法律上の罪はなくとも、私は明らかにあの人を死に導いた下手人でございます。それを娘心の浅はかにも、一時の恐れに取りのぼせて、つい白状しないで過ごしましたことは、返す返すも申し訳なく、それ以来ずっと今日まで、私は一夜として安らかに眠ったことはありません。今こうして懺悔話をいたしますのも、亡き夫へのせめてもの罪滅ぼしでございます。しかし、その当時の私は恋に目がくらんでいたのでございましょう。私の恋がたきが相手もあろうに生きた人間ではなくて、いかに名作とはいえ冷たい一個の人形だとわかりますと、そんな無性の泥人形に見返られたかと、もう悔しくて悔しくて、悔しいよりは畜生道の夫の心が浅ましく、 もしこのような人形がなかったならこんなことにもなるまいと、果ては立木という人形師さえ恨めしく思われるのでございます。ええ、ママよ、この人形目の生めかしいしゃっ面を叩きのめし、手足をひっちぎってしまったなら、角のとて、まさか相手のない声もできはすまい。そう思うと、もう一時も猶予がならず、その晩念のためにもう一度夫と人形との逢瀬を確かめた上、翌早朝、蔵の二階へ駆け上がって、とうとう人形をめちゃめちゃに引きちぎり、目も鼻も口もわからぬように叩きつぶしてしまったのでございます。こうしておいて夫の素振りを注意すれば、まさかそんなはずはないのですけれど、私の想像が間違っていたかどうかもわかるわけなのでございます。そうして、ちょうど人間の歴史人のように、人形の首、胴、手足とバラバラになって、昨日に変わる醜いむくろをさらしているのを見ますと、私はやっと胸をさすることができたのでございます。十。その夜、何も知らぬ角野は、またしても私の寝息を伺いながら、ぼんぼりをつけて縁外の闇へと消えました。申すまでもなく、人形との逢瀬を急ぐのでございます。私は眠ったふりをしながら、そっとその後ろ姿を見送って、一応は小気味の良いような、しかしまた、なんとなく悲しいような、不思議な感情を味わったことでございます。人形の死骸を発見したとき、あの人はどのような態度を示すでしょう。異常な恋の恥ずかしさに、そっと人形のむくろを取り片付けて、そ知らぬふりをしているか。それとも、下手人を探し出して怒りつけるか。怒りのまま叩かれようと怒鳴られようと、もしそうであったなら、私はどんなに嬉しかろう。角野が怒るからには、あの人は人形と恋なぞしていなかった印なのですもの。私はもう気もそぞろに、じっと耳をすまして土蔵の中の気配を伺ったのでございます。そうして、どれほど待ったことでしょう。待っても待っても、夫は帰ってこないのでございます。壊れた人形を見た上は、蔵の中に何の用事もないはずのあの人が、もういつもほどの時間も経ったのに、なぜ帰ってこないのでしょう。もしかしたら、相手はやっぱり人形ではなくて、生きた人間だったのでありましょうか。それを思うと気が気でなく、私はもう辛抱がしきれなくて、床から起き上がりますと、もう一つのぼんぼりを用意して、闇の茂みを蔵の方へと走るのでございました。蔵のはしご段を駆け上がりながら、見れば、例の落とし戸はいつになく開いたまま、それでも上にはぼんぼりが灯っていると見え、赤茶けた光が階段の下までもぼんやり照らしております。ある予感にはっと胸を躍らせて、ひととびに会場へ飛び上がって、旦那様と叫びながら、ぼんぼりの明かりに透かしてみますと、ああ、私の不吉な予感は的中したのでございました。そこには、夫のと人形のと、二つのむくろが折り重なって、板の間は血潮の海。二人のそばに家十代の名刀が血をすすって転がっているのでございます。人間と土くれとの上司。それが滑稽に見えるどころか、何とも知れぬ厳粛なものがさーっと私の胸を引き締めて、声も出ず、涙も出ず、ただもう呆然とそこに立ち尽くすほかはないのでございました。 見れば、私に叩きひしがれて、半ば残った人形の唇から、さも人形自身が血を吐いたかのように、血潮の飛沫がひとしずく、その首を抱いた夫の腕の上へたらりと垂れて、そして人形は、断末魔の不気味な笑いを笑っているのでございました。